皆さんこんにちは。プレプリドンドンマス .nt です。2026年4月20日数論カテゴリーから厳選した10本の論文をお届けします。1本目はケイティ・アンダースさん、マデリン・エル・ドージーさん、ジョセフ・バンデハイさんによるノンスタンダード・ゼッケンドルフ・デコンポジションズ・オア・トリボウォッチ・ウィズ・イン・フィボナッチです。この論文ではある整数をフィボナッチ数の足し算や引き算で表す方法について研究しています。通常ゼッケンドルフの表現という手法を使うと隣り合わないフィボナッチ数の和として1位に表せますが、ここではあえてその制限をなくし、さらに引き算も認めるというかなり自由な表現を考えています。ただ制限をなくすと表現方法が無限に増えてしまうため、ここでは表現の調査という概念を導入して -1、0、1という数字を使って数え上げています。驚くべきことに0を表現する方法を数えると、なんとトリボナッチ数列のような直前3つの項を足し合わせる再帰的な関係が現れるそうです。フィボナッチ数の話をしているのにその中にトリボナッチ的な構造が隠れていたなんて、とても面白い発見ですよね。さらに0以外の整数についても同様の再帰的な性質を持つことが証明されています。2本目はサジャド・サラミさんによるガウシアン・ビヘイビア&ジオメトリック・ギャップス・イン・デコンポジションズ・フロム・レカレンシズ・ウィズ・ゼロ・コエフィシエンツです。この論文では係数に0が含まれる線形回帰数列というちょっと特殊な数列について研究しています。普通ゼッケンドルフの定理のようなお話では整数を数列の和で1位に表せることが重要視されますよね。でもこの論文の面白いところはあえて1位性が崩れている状況に飛び込んでいる点です。そこで著者は貪欲法というアルゴリズムを使って強引に一つの標準的な表現を作り出しました。その結果驚くべきことに項の数の分布はガウス分布に収束し、項の間の隙間の確率は幾何級数的に減少することが分かったそうです。さらに転送行列法などを使って表現の仕方がどれだけ多様かという点も分析しています。ある整数に対する正当な分解の数は指数関数的に増えていくそうで、もはや元の数列の増え方よりも早いという結果には数学的なダイナミズムを感じますね。3本目はニコラ・ベセリノフさんによるエクストレマル・デンサイティーズ・フォー・フォービデン・コンフィグレーションズ・イン・ S ・スムーズ・ナンバーズです。この論文では S ・スムース数という素因数が特定の有限集合に含まれる整数たちの世界でユニットコーナーと呼ばれる近似構成を避ける部分集合の最大密度について研究しています。まず S スムース数を指数の座標を使って重み付き格子の単体へと写像するという非常に巧妙な幾何学的アプローチをとっています。これにより掛け算の構成が幾何学的なコーナーの問題に置き換わりますね。下限の証明にはモジュロ彩色という手法を使い、上限の証明には後方シフト演算子を用いて解析しています。結果としてコーナーを含まない部分集合の最大サイズに関する全近的な公式が導き出されました。特に有理数の逆数和に関する議論の中で最終的な周期性が必ずしも必要ないことを証明した点は理論的にとても鋭い考察だと感じます。また素数が2だけの場合というシンプルなケースについても具体的に解析しており、最適な集合の構造に関する詳細な性質を明らかにしています。4本目はアレクサンドル・ギユモさんとジョン・ボイトさんによるベリマップ・ベリフィケーション・ユージング・セティ・フィールド・パス・トラッキングです。この論文はベリー写像のモノドロミーを厳密に計算するための端から端まで保証されたワークフローを提案しています。もともとの目的はデータベースである LMFDB に格納されているデータの正しさを検証することでした。 もともと置換の組み合わせから写像の方程式を作ることはできますが、その方程式が本当に元のモノドロミーを持つかを証明するのは至難の業です。単純な数値計算では計算途中で経路が飛び跳ねたり入れ替わったりするリスクがあるため、それでは不十分なんですね。そこで著者たちはアルグパスというソフトウェアを導入しました。これはクロフ地区の演算子や区間演算、テイラーモデルといった強力な道具を使い正しさを保証します。具体的には多項式系の正則な 0 点をムーアボックスという領域で表現し、その中に唯一の 0 点が存在することを保証しながら予測と修正を繰り返して経路を追跡します。5本目はダリウス・コスさん、ヤクブ・ニクシンスキさん、ブワジェ・ブロベルさんによるユニフォーム・エスティメイツ・フォー・デラノイ・ナンバーズ・アンド・ディメンション・フリー・エスティメイツ・フォー・ディスクリート・マキシマル・ファンクションズ・オーバー・クロス・ポリトープスです。この論文では格子状の経路を数え上げるデラノイ数という数的な対象と、クロス・ポリトープ状の離散極大関数という解析的な対象の2つにアプローチしています。特に次元と半径の関係によって変化するデラノイ数の振る舞いを1変数の生成関数と暗転法という強力な武器を使って統一的な評価式にまとめ上げた点が非常に鮮やかです。さらに離散的な設定での極大関数の評価という連続的な世界よりもずっと手強い問題に挑んでいます。半径が大きい場合や小さい場合、さらには二進的な半径の場合に次元に依存しない境界を導き出しました。離散的な世界での挙動を連続的なハーディ・リトルウッドの極大関数に結びつける比較原理を証明したところは、数学的な橋渡しとしてとても見事なアプローチだと思います。6本目はナラシンハクマールさんとドウィパンジャナシットさんによるオン・ザ・サージェクティビティ・オブ・ティ・アディック・ガロア・レプレゼンテーションズ・オブ・ドリンフェルド・ A ・モデュルズ・オブ・ランク 2&3 デンシティ・リザルツです。この論文ではランク2と3のドリンフェルトモジュールに関連する T ・アディック・ガロア表現が全写になるかどうかを詳しく調べています。これまでの研究ではほとんどのドリンフェルトモジュールが全写的な表現を持つことは分かっていましたが、具体的にどのモジュールがそうなるのかを判定する方法はありませんでした。そこをこの論文では係数の評価を用いて誰でも検証可能な具体的な条件として提示しています。ランク2の場合は表数が奇数であることに注目し、ランク3ではさらに繊細な設定で分析が行われています。ドリンフェルト定との一様化やアシュバッハラーの定理を駆使してガロア表現の像が一般線形群全体に一致することを証明する流れは非常に鮮やかで説得力がありますね。7本目はマス .ds からのクロス投稿でチャン・チチェンさんとジハオ・イエさんとウェイ・ジェゼンさんによるオン・ア・クエスチョン・オブ・アストール・アンド・ボック・タラーです。この論文では平面上の生息自己写像におけるランク1の方向領域という不思議な領域が存在するかという問題に取り組んでいます。もともとアストルグさんとボックタラーさんがあるパラメータがピソ数である場合に、もう一つのパラメータが有理数なら特定の数列がサイクルに収束することを証明していました。でもこの有理数という条件が本当に必要不可欠なのかという点は謎のままでした。そこに切り込んだのが今回の研究です。著者たちは数論と力学系の知識を組み合わせてベイユの等分布定理や線形回帰関係などを駆使してこの問題に決着をつけました。結論から言うと、パラメータがピソ数でありかつもう一つのパラメータがその数によって生成される体に含まれていることが収束するための正確な条件になるということです。特に面白いのは具体的な例を新しく作り出した点です。例えば1より大きい整数であればどんな数でもこの方向領域を持つ写像を構成できることを示しました。8本目はマス RT からのクロス投稿でサオシエンチェンさんとリンフェイイーさんによるマツキデュアリティフォーループグラップス です。この論文では有限次元の旗多様体で知られている古典的な松木聡追星を無限次元のループ群という非常にダイナミックな設定へと拡張しています。具体的にはアフィン・グラスマン多様体やアフィン基多様体において対象ループ群の軌道と未多項式ループ群の軌道との間に綺麗な1対1の対応関係があることを明らかにしました。アプローチは主に組み合わせ論的な手法が取られていて、ねじれ対応を用いて軌道を分類しています。特に対応する軌道同士の交わりがある特定の部分群の単一の軌道になるという性質が証明されており、数学的な調和を感じさせますね。さらにこの結果をベクトル則の理論へと結びつけ、実射影直線やツイスター直線上の束の同系類との対応まで示しています。具体例として一般線形群のケースが詳しく挙げられており、抽象的な理論が具体的にどう現れるかが丁寧に解説されています。幾何学的ラングランズ対応への貢献も期待される、非常に野心的な研究だと言えるでしょう。9本目はマス KT からのクロス投稿で、デンババリーさん、アダム・チャップマンさん、アハメド・ラグリビさんによる SUMS オブ2シンボルイン K の 2F、2K の 2F、インチャラクタリスティック2です。この論文では、票数2の体におけるミルナー系群の特に2つのシンボルの和について深く掘り下げています。もともと系理論や対称層線形形式の世界には面白い結果がたくさんありますが、それを票数2という特殊な環境で再現しようという非常に挑戦的な試みですね。研究の核心は2つのシンボルの和をいつ1つのシンボルにまとめられるかという問題です。ここで著者たちはシンボルのペアを頂点とするグラフを構築し、2種類の辺を定義するという視覚的で鮮やかなアプローチを導入しました。これをチェーン電話と呼んでいるのですが、驚くべきことにグラフ上のどの2つの頂点も長さ3以下の短いパスで結ばれることが証明されています。この効率的な結びつきこそが議論を前進させる鍵になっていますね。さらにアルベルト形式という不変量を用いることで和が一つのシンボルと一致するための明確な条件を導き出しました。最後はマスドットフォーからのクロス投稿で、マス・ディッカーさんによるアドルフ・ハーウィッツ&ザ・ファンダメンタル・テオアム・オブ・ガロア・テオリー・ザ・コニグスバーグ・ルクチャーズ・オブ1890-1891です。この論文は数学者のアドルフ・フルビッツがかつて言った講義の内容を丁寧に分析したものです。特に1890年から1891年にかけてケーニヒスベルクで行われた講義に注目しています。フルビッツの狙いはエバリスト・ガロアが残した非常に難解なメモを当時の学生たちが理解しやすい形に橋渡しすることでした。今の私たちからすると体という概念ではなく痴漢という古典的な手法で説明している点がとても興味深いです。著者は図書館の写本やフルビッツ自身のダイアリーを機にガロア理論の基本定理の証明を再現しました。具体的には4つの異なる根を持つ多項式を使って複雑さを抑えつつ本質的な部分を証明するという非常に巧妙でエレガントなアプローチをとっています。有理関数と痴漢群の対応関係を4つの重要な性質に分けて証明していく流れはまさに数学的な美しさを感じさせますね。ゼッケンドルフ表現や線形回帰数列からガロア表現、ドリンフェルトモジュール、ループ群、そしてミルナー系群まで非常に濃密な数学の世界を旅した回でした。知的な刺激に満ちた時間をお届けできたなら幸いです。それではまた次回お会いしましょう。